男二人で頭と体で喋ってます。
どうもオレンジです。
この前書店に行きましたら渡哲也さんの本が出てまして、いやちょっと気になってます。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
30分読書のコーナー。本一冊読むのはハードルが高い、そこでまず30分分読むことから始める企画でございます。今回はですね、前回読み始めた文芸2020年統計号、そしてまあその中でね、小説で大前蒼さんという方が書かれたおもろいがいらんねんの完結編、監督編と、まあ、続いてですね、同じく統計号から、小説藤原ムーさんが書かれた水と歴の30分読書編をお送りしたいと思います。ということで、まずですね、監督編、気になる本をまるっと読んでその魅力をプレゼンテーションするということで、監督編に参りたいと思います。はい、ということでですね、小説自体をすごく読むのが久しぶりで、がっつりと読むの、まあ、間パラパラっとね、それこそ82年生まれキム・ジヨンとか、パラパラっと読んでたことはありますけど、なんかがっつりと読むのはまた久しぶりだなっていう感じがしたんですが、まあ、この小説自体ね、ちょっとあらすじ説明しないとなかなかつかみづらいところもあると思うので、一応あらすじ説明しておきます。幼なじみの作田と滝場、高校で転校してきた結城の仲良し3人組。滝場と結城はお笑いコンビ、かっこババリッチバルコニーよく見、10年後の今も活動中だがうまくいかない。タッキー、俺はお前に、俺らのダメだったところを言うから、優しさの革命を起こす大躍進作ということで、まあ、結構若いね、小説家の方の作品になります。今回のこの文芸に載るのが、まあ、初出っていう感じのものですね。で、なんかまあ、久しぶりにこう、がっつり小説読んでみて、そのドライブしていく感じ、どんどん読んでいくうちに、単に文字面を追ってるっていうよりは、その物語というか、その世界の中に入り込んでいって、バーっとこう、言葉が進んでいくような感じっていうものを味わったのは、すごく懐かしさもあり、快感でもあったなっていうのとか、あとは小説だとやっぱ映画とか漫画とかね、普段僕結構いろんなものを読んでたりしますけど、そういうものと違って、なんか、まあ、全部書けるんですよね。その見えないもの、目に見えないもの、それこそ映画とかだったらば、まあ、画面に映らないものをいかに表現するかみたいなの結構難しかったりしますけど、そういうものも一応テキストでは書ける、もうすでに亡くなってしまったものとかも書けるし、時代をか簡単にこう超えることもできる、その同じ時空間にいるっていうことすらもテキストの中では必要ないみたいな表現ができるっていうところで、それが全部書けるところの凄さっていうものを改めて実感したし、この作品で言うとやっぱ内面の描写なのか、それが本当に言葉として発されている言葉なのかっていうのと、結構曖昧とか緩やかになっている表現とかっていうのが面白いところだったりなとかしました。で、いながらその、見えるもの、見えているもの、まあ、読者の中、頭の中で想像されるものっていうものが、まあ、人によってそれぞれ一人一人全然違うというか、同じそのテキストにおける服装の描写だったりしても、それは過去に見たものをまあ比べてみて、読者それぞれの頭の中で想起されるものっていうのは違うっていうところが、やっぱ映画とか漫画とか一つその絵として確立されているものとの違いとして面白いところだなと思ったりします。そこはね、ラジオとかも実は近いところだったりするのかもしれないですけどね。で、まあ、作品そのもの、さっきちょっと説明した通り、とある漫才コンビで、それとかつてそれと友人だった男、その3人のまあ高校からまあ漫才コンビ組んで、ある程度売れて、そこからまあ解散するっていうストーリーを描いているものだったりするんですけど、結構この小説はセリフが多いんですよね。いわゆるとがきとか、とがきよりはセリフをずっとこう羅列していって、その会話の中でそれぞれ一人一人のキャラクターを見せ、もちろん表現として字の文として、なんか細かな描写、表情とか動きとかの描写によって、そのそれぞれのキャラクターについては理解できるんですけど、かなりそのセリフ量っていうのが小説の中の大半を占めているようなものだったりするんですけど、ちゃんとその情景が浮かぶというか、何を書いて何をその字の文の中で書く必要がないかみたいなところまで、分かった上でちょっと書かれているなっていう印象があったりしました。 あと作品の中で、漫才のシーン、漫才を実際にやるシーンっていうのがあって、そのフル尺での漫才のネタっていうものを、まあ、この大前さん自身が考えられて作っていて、その作品自体、結構ね、いわゆる、台本とか脚本とかだと、人の名前があって、その後に鍵括弧があってみたいなもので、このセリフはこの人が語ってるっていうことをわかりやすく書いたりするんですけど、この小説の中でそういうことをしていなくって、本当に鍵括弧がずっと羅列されているわけで、それぞれを誰が言ったかっていうのは明確化しないんだけれども、ちゃんとその自分、この登場人物が言ってるんだろうなっていうことは、読者には理解ができるような構成のうまさ。まあもう、それはボケとツッコミっていう関係もあったりするし、実はそのボケとツッコミっていう関係とダブルボケっていう関係、2つのコンビの話をこの作中で描いていて、そこら辺の描き分けとかもちょっと面白かったりするんですけど、でもちゃんと漫才の中でも理解はできる、面白いなっていうふうに思える。ただその漫才っていうのはこの作中でも言及されてるんですけど、肉体の、お笑いというか、その勢い、スピード感とか突っ込むとか、そのそれぞれがあってこそなんか笑えるもので、僕自身はその文章だけでは笑うことなんか面白いんだろうなっていうのは分かるんだけど、笑うには至らないっていうところで、そのやっぱりテキスト化されたもの、テキストだけであるものっていうのと、漫才になったもの、お笑いのネタとして確立されたものっていうの違いという違いみたいなものを、まあ、実感する上でもすごく面白い作品だなと思いました。で、まあ、作品のテーマというかモチーフというか、この作中の中では今の時代2020年のお笑い論、漫才論であるとか、あとはテレビですね、バラエティを中心としたテレビ論みたいなものっていうところを、まあ、描写するというか、今のお笑いについての、まあ、作者の方の考えもそうですし、社会的にいろいろなところ問題というものをいろんな人が提言する時代になってきましたけれども、そういうものを、まあ、的確な言語化をされて、いろんな意見をちゃんと入れ込んでるというところでもすごいと思いましたけど、でもそういうなんとか論みたいなものが先に立つというよりは、物語をこう読み進めていくうちに、そういうこともなんか考えざるを得ないというか、登場人物たちがそういうことを考えているので、そういうことにも意識を配らなければいかざるを得ないという状況を作っているというのもすごくうまいと思いました。さっき言った、現代のお笑い論、漫才論、お笑い論とか、テレビのバラエティ論というところで言うと、フェミニズム的な観点から、今もまだ続いてしまっているホモソーシャル的なお笑いであるとか、女性の方も含めて、自虐的なお笑いとか、そういうものに対して、視聴者目線、視聴者、その漫才コンビのお姉さんがいるんですけど、その人のセリフとして、表現したりだとか、あとは芸人として、女性の芸人の方いらっしゃるんですけど、その方の言葉として、ちゃんと糾弾していくっていうところもやっている作品で、そこら辺も今作る意味がある、素晴らしいなというふうに思ったりしました。で、その今の時代の芸人さんとかでもよく言われるとか、僕はこれを読んで真っ先にハライチが浮かんだんですけど、岩井さんとハライチで登場人物が勇気っていうキャラクターがいて、岩井さんって岩井勇気っていう名前だから、もしかしたらちょっと重なるところもあるのか。登場人物はみんな関西弁で、どちらかというとシュール寄りのネタをやっていたりするので、ネタの方向性としては被らないんだけれども、ちょっと想起させるものがあったっていうのは、その登場人物勇気さんっていうのはずっとこうお笑いのネタをこう作り続けていて、ストイックに漫才のネタを作り続けてるんだけど、相方の滝場っていうのは途中からなんかバラエティとかで受け、CM から受け出したのかな、 CM のワンフレーズで受け出して、そこからバラエティとかで活躍していくんだけれども、そこで空っぽっていう表現を使うんですね。その滝場っていうのはもともと空っぽだったじゃないかみたいな。で、空っぽなところにいろんなこう世の中から求められていくいろんなものを詰め込んでいって、どんどんどんどん彼自身もちょっと生活を崩していくというか、おかしな方向に進んでしまうみたいな話があって、そこら辺なんか前にあちこちオードリーかなんかで岩井さんが澤部さんのことを空っぽっていう話してたなみたいなことをちょっと頭をよぎったりしたんですけど、なんかそこら辺もなんか今の現在のお笑いの方々の中にこの登場人物とかを重ねて考えると、また面白いというか、なんか豊かな表現がされて、明確にこのコンビをモデルにしてるとかっていう感じはないんだけれども、なんかいろんな今活躍されているお笑いコンビの中で、そのバラエティ的なお笑いとコントとか漫才とかネタで勝負していこうっていうお笑いとのギャップに苦しんでいる、いろいろ第7世代とかもそうだよなみたいなこともいろいろと考えてしまうようなものになっていて、 なんか現代のお笑い全体をこう俯瞰して、見つつ、いろんな問題を糾弾しつつでも、この登場人物主要3人のある種の青春物語みたいになってるっていうところの作りとかがすごく良いですし、ラストの方は本当にそういう今時のお笑いの芸人さんたちが抱えているようなものっていう、キャップへの苦悩みたいなものに対する一つの答えじゃないけど、この登場人物3人たちはある種これで、なんとかこれから先も生きていけるんだなと思えるようなラストになっているというところもすごくいいなと思ったりしました。うん、そんな感じで、まあ本当に今のお笑いを考える上で、お笑いに興味ある人はね、ぜひぜひ、読んでほしい面白い作品だなと思ったりしました。うん、
なんか
そんな感じです。はい、
オレンジ的に共感したなっていうところありますか？
共感するのはね、やっぱりこの、勇気でも滝場でもない、なんだっけ、登場人物なんて言うんだっけ、と、この、これ、主役の人が結構、ともひろっていうと、サクタだ、サクタ。サクタという登場人物がいて、うん、この人は、もともと滝場というと幼馴染でずっと仲が良くって分かり合えていると思っていたんだけど、途中から勇気という登場人物が出てきて、転校生としてね、その人と滝場コンビを組んで、ある種、売れていくんですね。で、そこで、その後に、サクタはずっと、まあ、無職だったりして、その二人の活躍を、こう、羨ましそうに見つめ続けているみたいなところ、その、何かになろうとしたんだけれども、なりきれなかったというか、まあ、そのね、滝場とコンビを組まなくなった理由とかも描かれて、そこら辺はちょっと切ないところもあったりするんですけど、そこら辺は、その作田という登場人物に対しては、ちょっとした共感みたいなのはあったりするかもしれないですね。ただ、あんまりこう、共感するしないで小説を見てないような気はしますね。なんとなくその、ストーリーの中に入り込んでいくっていうことが多いような気はしています。
うん。なんか似た感覚を感じたとかさ、ちょっと
この登場人物の中ではそうですね、似た感じがあるのは作田かなと思いますかね。
うん、はい、
うん、ぜひぜひ文芸を読むと入っているので、1485円の中に入っているので、せっかく買ったらぜひ読んでみてもらいたいなと思っております。続いて30分読書ですね。今回ちょっとまた別のに行こうかなと思ったんですけど、せっかく文芸に持ってるんで、今年の文芸賞の受賞作である藤原ムーさんの水と力という作品を選びました。せっかくなので読んでみようかなと思っています。結構こうタイプがこのおもろいがいらんねんとは違うというか、まあ、さっき言ったセリフでずっと進めていくタイプとは違って、ずっと一人の視点から、字の文をメインにして語り続けられるようなものであったりするので、また違った小説体験をできるのかなと思うのと、一応東京が舞台にはなっているんだけれども、クザーノという登場人物の話がずっと続くということで、なんか東京だけど東京ではないどこかみたいな感じの物語が描かれるのかなと思って、ちょっとワクワクしてます。また今までに読んだことないタイプの小説なのかなと思うので、うん、期待してます。うん、ここから先もまた若いその20代、まあこの文芸2020冬号で、紹介されているような、まあ、令和以降というかね、今の日本文学っていう作家さんの作品を次々にちょっと見ていこうかなと思っているので、その足がかりとして、まあ今、まあ、文芸でね一番最新で受賞された方ということなので、ある種一番最新の方なのかなと思って、ちょっと楽しみにしております。ほい、じゃあ続いてポンさん3分読書お願いします。
はい、私日曜の朝はですね、マシン戦隊キラメイジャーと、仮面ライダーセイバーをきっちり見て、一日を過ごすというふうに決めていたんですけど、最近ちょっと全然見れてなくて、
あら、
もうなんか録画で止まっちゃってるんですよね。なんか
ありゃ
もう体がねついていかん ウルトラマン Z を見るので限界なんですけど、まあそれはいいんですけど。
見て
ない。はい、いや、なんかね、その子供向けのものをずっと見ておかなきゃと思ってずっと頑張ってたんだけど、だんだんなんか、見る意欲が下がってきちゃって何なのかがちょっと理由わからないんですけど、で、最近ちょっとまた別でそのウルトラセブンを見てて、うん、まあ本当にめちゃくちゃもう古いやつですよ。50年ぐらい前のやつですけど、なんかそういうの見てて、なんかこう、あ、そうか、こういうのを心の底に刻んで見てたんだなってちょっと思ったんです。つまり、あの、アップデートしていくものじゃなくて、なんか心の奥底にこういうヒーローものとかを見てって、これがなんか僕の生きる指針になってるのかもしれないなって思ってて、なんか、だんだんそのアップデートするのが最近嫌なのはなんでなのかなっていうのをちょっとまあ、もやもやと感じているんですけど、今回ご紹介するのがですね、不思議な不思議な子供の物語、なぜ成長を描かなくなったのかというですね、彦田中さんという方の、まあ、これ公文社新書なんですけど、ちょっと分厚い新書なんですが、まあこれ見ると、とっても楽しい人もいると思います。なぜならば、テレビヒーローものから、まあ、アニメからですね、そして漫画、ゲームまで、子供の、いわゆる物語というふうなものを取り扱っている作品なんですね。で、この作品というのはどういうふうな意味を持っていたのかっていうふうなことを、子供に対してどういう意味があったのかってことを視点として描いている、まあ、論説文なんですけど、これがね、まあ、帯に、アルムの森にやってきたハイジはなぜ次々と服を脱ぎ捨てていくのかっていう、まあそういうシーンありますけどね。もうもっこもこのダルマみたいなハイジが、もうもう服を脱いで。そう。
私を捕まえる。
っていうあたり、まあそういう、まあ、解釈の話も面白いんですけど、とにかく自分が見たであろう過去のアニメーションとか漫画みたいなものに、どういう解釈が付けられてるのかっていうのが気になるところなんで、まあちょっと、今、子供番組から離れてる人も自分がどういう風にして見てきたかってことをちょっと、取り返すというか思い返すそんな、架け橋になるような本かなということで不思議な不思議な子供の物語ご紹介しました。
うん、ありがとうございます。面白そうだな。うん、その他なんか読書のネタだとか本のネタとかありますか？
はい、では、おまけで読書記事のコーナーですね。こういうのがあります。白水社東京大学出版会みすず書房がレビュー合戦2020というのをやっているそうですよ。過去2度ご好評いただいたフェアをこの秋4年ぶりに開催いたしますということで、なんかいくつかテーマがあって、全部でこれ11あるのかな？他者と共に生きる歴史になるものならないもの、一粒から広がる世界の歴史、物語る顔、読まれる心、まあなどなどいろいろありまして、まあこの白水社東京大学出版会みすず書房という、なんというかこう、まあサンプルに出てくる本がやたら難しそうなんで、ちょっと腰引けるんですけれど、まあレビュー合戦ということですから、こういうふうな感じ、この本のこういう部分が面白いみたいなことを、まあちょっとね、プロの視点でやってくださるのかなと思いますんで、この3社が重なっているレビュー合戦するのはちょっと楽しいなということで、いろんなね、書店で行われているそうなので、ウェブサイトに見ていただくとわかるのかなと思うので、あと、このレビューをまとめた本なんか、冊子なんかも出てるそうなので、多分、サイトにも上がるのかな。はい、そういうのもちょっと見て楽しめるのかなって思いますので、ちょっとチェックしてみてください。はい、はい、以上です。
ありがとうございます。30分読書以上でございます。今回はですね、大前阿波さん、おもろいがいらんねん監督編と、藤原ムー水戸歴30分読書編、そして3分読書で不思議な不思議な子供の物語の成長が暗くなったのかを紹介させていただきました。お相手はオレンジと、
散歩の達人のちょっと、読書の特集がちょっと気になっております。ちょっと、買うかな？どうしようかな？ポンでした。
タネラジ、また。